こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。知性の復権、真の保守を問うは、日本思想史を専門とする崎崎明亮が、政治的な標語として乱用されがちな保守を思想史と国際情勢の両面から問い直す新書である。対象は国内政治だけではない。トランプ再登板後の米国、ロシアや中国を含む国際秩序の流動化、社会の分断、SNSS が増幅する承認欲求などを個人と国家の自己像が揺らぐ現象として捉える。著者の問題意識は、保守を単なる反リベラル、復古、強硬策と同一視することへの批判にある。明治以来の日本の保守思想を参照しつつ、欧米由来の左右対立の図式をそのまま輸入することの危うさも検討する。さらに、戦艦期の経験や外交の現実主義を手がかりに、令和日本が自国の能力と限界をどう認識し、どのような国家像を設計すべきかを論じる現代政治思想の診断書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、無極化と自己像の崩壊、個人の不安と国際秩序の不安定化を同じ視野に置く本書の出発点は、世界が単純な二極対立でも安定した単極秩序でもなくなったという無極化の認識である。著者はこの状況を国際政治上の勢力変動としてだけでなく、個人から国家までが自分をどう理解し、他者から承認されるかをめぐって不安定になった状態として読む。個人は本当の自分が理解されないという感覚を抱え、国家もまた固有の自己像を対外的に認めさせようとする。その性急な回復要求が対立を激化させうるという見立てである。ここで重要なのは、国内の分断と国際環境の緊張を別々の問題として処理しない点だ。政治的な言葉が強い感情を帯びる背景には、経済的な不安だけでなく、社会的役割や帰属意識の揺らぎがある。本書は、目先の事件や政策争点への即時反応に終始する前に、何が人々と国家の判断基準を失わせているのかを診断する必要を提起する。保守論を既成制度の擁護ではなく、揺らいだ自己像をどう安定させるかという問題へ広げている。次に、承認欲求、孤立、攻撃性、アイデンティティ政治が先鋭化する心理的条件、第1アート第2章では、アイデンティティをめぐる政治と暴力的な行為やポピュリズムに接続しうる心理を扱う。著者が焦点を当てるのは、個々人の生きられた経験が尊重されるべきだという要請そのものではなく、それが絶対化され、異論を許さない政治で要求へ変わる過程である。SNS や感染症期の相互監視などを念頭に、承認への欲求が過度に刺激されれば、他者への攻撃性が高まりうると論じる。成熟には時間と技術が必要だという指摘は、瞬時の反応可視化、評価に際される環境への批判として位置づく。また本書は、役割や生きがいを失った人の不安挫折、自己嫌悪が外部への敵意や暴力へ転じる危険にも目を向ける。ただし、個人の心理だけに原因を還元する議論ではない。流動性と不確実性の増大、共同体の弱体化、承認を競争化する情報環境が重なって問題を深めるのである。社会的な不満を安易な敵味方の物語に回収しないためには、感情の政治化が生まれる条件を見極める知性が必要だ、というのが本書の簡易である。さらに、日本の保守を欧米右派の模倣から切り離す明治思想史を通じた言葉の再検討、本書の中核の一つは、保守という語が今日の日本政治で極度に曖昧になっているという批判である。多くの政治家や政党が保守を名乗る一方、何を守り、どのような態度で変化に向き合うのかについては一致がない。著者は、保守を反対者への攻撃や植物的な国益主張と混同する風潮を問題にする。その際、エドマンド・バークなど西洋保守思想だけで日本の保守を定義することには限界があるとして、山地愛山らを含む明治期の思想史を参照する。日本が急速な近代化を進めた明治の政策には、個人主義や法治主義、新自由主義的な経済運営を推進する面があった。したがって、明治を無条件に伝統的保守の時代として理想化することはできない。むしろ当時の保守は、急進的な制度変化や欧化への抵抗を通して社会の連続性や国民的な基盤をどう保つかを模索した。本書は、この歴史的複雑さを踏まえず、移民ジェンダー、文化戦争をめぐる欧米右派の論理をそのまま写経する姿勢が日本社会の分断を深めると警告する。日本固有の歴史経験に根差して保守を考え直すことが求められる。そして、戦艦期の教訓と外交のリアリズム、西洋かアジアかという自己像の問い直し。著者は、現在の国際的な変動を第一次世界大戦後の戦艦期と重ね合わせる。これは両時代を安易に同一視するためではなく、既存の国際秩序が弱まり、各国が新たな位置づけを模索する局面において、理念と現実の緊張がどのように現れるかを考えるためである。第5章では、 EH 化、戦艦期、日本の自己像、アジア主義や近代の聴覚をめぐる論点が扱われる。 そこから見えてくるのは、日本が明治以来抱えてきた西洋との関係を軸に自らを規定するのか、アジアの中で独自の立場を築くのかという問いである。本書は抽象的な理想を掲げるだけでは外交は機能せず、かといって力関係だけを絶対視すればニヒリズムに傾くという難しさを示す。外交を予防策と捉える視点もこの文脈にある。国家が何者であり、どこまでを利益と能力の範囲と認識するかが定まらなければ、対外政策は場当たり的になる。保守を国内の文化制度の問題に閉じず、国際環境の中で持続可能な自己像を持つこととして考える点に本書の射程がある。最後に、令和日本デザイン、身の丈に合った富国強兵と集中分散の現実的検討。最終章で著者は歴史診断を具体的な国家設計の問題へ接続する。そこで再考されるのが富国強兵である。ただしこれは過去の国家主義的な標語をそのまま復活させる提案ではない。国力の限界を正確に把握した上で、経済安全保障、人口や地域の在り方をどう組み立てるかという身の丈に合った現実主義の課題として提示される。目次に示される集中と分散の検討も、地方分散を自明の前とせず、社会を維持するためにどこへ資源人材機能を集めるべきかを問う論点である。また自衛隊や核抑止をめぐる章題が示すように、安全保障を情緒的な平和主義や威勢の良い強硬論のどちらにも委ねない姿勢がうかがえる。ここで言う知性とは、耳障りの良い理想や不満の代弁に流されず、歴史的経験、国際環境、利用可能な資源を照合して判断する能力である。本書は完成された政策パッケージを示すというより、国家像を曖昧にしたまま個別策を論じることの危険を指摘する。保守の課題を変化を拒むことではなく、制約の下で社会の持続性を設計する営みとして捉え直している。結論として、本書は現代日本の政治的閉塞や国際情勢の不安定化を保守という語の流行だけで説明せず、アイデンティティ、思想史、社会心理、外交、安全保障を結びつけて考えたい読者に向く。保守を名乗る言説に違和感を抱く人、欧米の文化戦争の枠組みが日本で急速に広がることに疑問を持つ人、政策論の前提となる国家像を考えたい人に有益だろう。思想史への言及が多いため、即答型の政治解説や単純な立場表明を期待する読者には抽象度が高く感じられる可能性がある。しかしその迂回こそが本書の特徴である。類似の時表や保守論が個別の政局、特定の政策、あるいは西洋思想の紹介に偏りがちなのに対し、本書は明治思想史を手がかりに日本の保守の系譜を掘り起こし、戦艦機との比較を通して世界秩序の変化を読む。そして個人の承認不安から国家の外交的自己像までを連続した問題として扱う。結論をそのまま受け入れるかどうかにかかわらず、感情的な対立やスローガンから距離を置き、何を守り何を変え、どの制約を引き受けるのかを考えるための論点を提供する一冊である。ご支援いただける場合は、先々焼きようポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。